皆さんこの中でですね、年を取ることをね好む人ってのはあんまりほとんどいらっしゃらないと思うんですね。まあ年を取ればね、体力も衰えますしね、病気にかかりやすくなります。またシワは増えるし、ね、お腹も出るし、頭の毛もですね白くなりますしね、まあ、そのように年を取るほど弱ってきますね。しかしイエス様を信じる人はそうではない。先生、クリスチャンは年を取れば取るほど青年みたいに若くなるんですが、残念ながら外見はそうではないんですね。外見はやっぱりね、こうだんだん衰えてきます。しかし御言葉が約束してますね。たとえ外なる人、肉体は衰えても、内なる人、すなわち魂は、心は、日々新たにされていると、パウロは言ってますね。聖書は言ってますね。それがクリスチャンです。クリスチャンは、イエス様から絶えず愛と命をいただいていますから、感謝のと喜びのうちに生き生き生きられるようになる。皆さんね、人生ね、同じように年を取って同じように仕事をして、ね、人生行くとつまらん人生やなとか、あの人が悪い、この人が悪い、ブツブツブツブツ不平不満言うてですね、生きてきた人のね顔と本当に感謝やってね、喜びを持って生きてきた人はね、やっぱり表情が違いますね。ね、皆さんね、思いますね。心から感謝を持って生きている人は生き生きして、命が内側から溢れてるな。あのね、この間ね、青谷でね、ある方と出会いました。青谷教会の方のですけどね、あることで。今年86歳です。ね。奥さん82歳。ね。ご主人と出会って、すごくね、もうその方は私昔から知っているんですけどね、年を取れば取るほど元気な取られるんですよね。あ、上田先生久しぶりですってね、おっしゃって。で、いろいろね、本当に若返っておられるなと思いましたですね。奥さんは何しておられるんですかと、今、卓球やってますわ。82歳で卓球。すごいなと思いましたですね。やっぱりクリスチャンというのはね、喜びと感謝のうちに、ますます内側がね、この力がみなぎってきてですね、祝福されますね。で、そういう祝福される人生へと、イエス様によって変えられた一人にデビという人が出てきます。先ほど東条兄弟に読んでいただきましたこの マルコの福音書の方ですね、ここにデビという人が出てくるんですね。で、このデビという人を通して今日はイエス様が私たちにどのような素晴らしいことをなさったのか、そのことをですね、一緒にですね学んでいきたいと思うんですけども、まずこのマルコ福音書の2章、この箇所を見てですね、まず最初に分かることは、イエス様の方からデビに近づいてくださったということですね。デビという人は主税人でした。まあ、皆さんこの中でね、ほとんどの人は主税人とはどういう人か分かりますけども、まあ、まだちょっと、ね、分からない人のために説明させていただきますけども、今から2000年前、当時ローマ帝国という大きな大きな、ね、強い国がありました。で、そのローマ帝国に当時のイスラエルは支配されていたんですね。そしてそこでイスラエル人たちはイスラエルの王様にも税金を納めましたけども、同時にローマ帝国にも税金を納めなければならなかったんです。二重取りされていたんですね。ところがここからがローマ帝国のずる賢いところですけども、自分たちローマ人が直接ユダヤ人からお金を取ったんではね、ユダヤ人の反発を招くと、ね、反乱をされる可能性があるかもわからん。そこで彼らはどうしたかというと、ユダヤ人の中から適当な人を選んで、彼に主税人というね、立場と権力を与えて、彼らを通してユダヤ人に税金を徴収させたんですね。そしたら、ユダヤ人のこの憎しみとか恨みはそのユダヤ同じユダヤ人に向かうでしょ、自分たちには戻ってこないと思った。そしてその主税人になったユダヤ人はもっとずる賢かった、ね、権力、ローマ帝国の権力をバックにしておりますから、 ね、もっと取って、人々からもっと税金をたくさんね、過分に取って、たくさん取って、そしてそのうちの差額を自分の中に納めようと思ったんですね。例えば、50万円しか税金を納めんでもいいところ、お前は80万円だぜってね。何そんな、メスもありません。80万円までなかなか無理でしょ。俺様に逆らうのか、出せ、わかりました。泣きながらですね、80万出して。そして、そのうちの50万円だけをローマ帝国に納めて、あとの30万円を自分のポケットに内々していた。それが、主税にですね、ローマの手先になって、自分たちを苦しめるがとんでもない奴やというね、そういうことですね。そういう存在でした。ですから、彼らは、ね、人々から恨みを買っておりましたので、主税人仲間しか友達はいなかった。ある面、寂しい人生を送っていたんですね。では皆さん、このレビという人がどうしてこんな宗教についたのか、詳しい理由はわかりません。でもね、私は決して彼が根っからの主先祖じゃなくて、お金の亡者じゃなくて、やはり、これは私の想像ですけども、おそらくは若い頃に誰かによって深い傷を負った。それが、今に見ておれ、あいつは必ず見返してやるんだという思いをですね、起こってきて、その見返してやるためにはお金やと。大金欲しいになったらあいつらは見返してやると思ってです。そして彼はお金を儲ける一つの手段として、主税になったんですね。皆さん。このように考えますとね、皆さん、人間の心というものは、決して見ることはできませんけども、その人がどういう生き方をするか、どういう仕事を選んでいくか、またどういうですね、その振る舞いをするかによって、そこにその人の心全体が現れるんですね。本当は、親から愛されて育って、やがて人を愛するようになって、人々のために何か働きたいという願いが起こされてくる。そこから一生の職業を選んでいくというのが一番正しいのではないかと思います。でも、どうしても恨みとか、憎しみとか、傷において、磨してやるというのはそういうネガティブな動機からですね、仕事や人生を選んでいくこともありますね。しかしそこには、お金はあるかもしれない。しかし、命がない。喜びがない。感謝がない。私はね、これは私の想像ですけどね、イエス様がレビのね、姿をご覧になったときに、真っ先にどこを見られたか。私はレビの目を見られたと思うんですね、目を。彼の目。彼はどんな目をしていたか。彼の目は死んでいたと思います。死んでいた。イエス様にはそう映ったんです。もうお金も儲けたし、しかしだからといって友達はできない、孤独だ、何の生きがいもない、まるで死んだような無気力な目です。その目の中に、誰からも相手にされない孤独感、何のために生きているのかという虚しい気持ちがいっぱい映っている。言うなればレビは、生きながら、生ける屍となって、棺桶に片足突っ込んでいるような、そういう人生だった。どこからも救いの手は差し伸べられなかった。心の深いところで、神よ神よと叫びながらも、自分、こんな汚れた自分が神様から愛されるはずがない。そう思って、彼は一人しょんぼりと生きていた。不安と恐れの中に支配されて生きていたんですね。魂は癒されなかった。そのレビの植え替えた魂、癒されなければならない心の魂を誰よりもキャッチして受け止められたのがイエス様でした。そして声をかけてくださったんです。私についてきなさい。私についてきなさい。この言葉をもう少し正確に訳しますと、私と一緒に生きていこうよという、そういう意味ですね。何か上からね、俺についてこいとか、そういう命令じゃなくって、私と一緒にこれから生きていこうよということですね。最初からイエス様は彼を自分の大切な仲間として 扱っておられるんですね。この瞬間に彼は救われたんです。そして心の深い傷も癒されました。その瞬間から彼の人生は本当に意味のある人生へと変えられたんです。私たちもそうですね。もしイエス様が皆さん一人一人に近づいてくださらなければ決して救われなかったものではないでしょうか。自分がキリスト教を選んで信仰したのではありません。イエス様が私やあなたを選んで私たちの魂が植え替えているときに近づいてくださって、一方的に信仰を与え恵みを与えてくださった。そして私についてきなさいと招いてくださった。一緒に生きていこうよと招いてくださった。そこに救いがあったんですね。そこに癒しと希望があった。そして皆さん、この青の地でもそうです。デビと同じように、私たちと同じように魂が植え替えた人々がいっぱいおられます。2000年前はイエス様は肉体を持っておられました。自らその人に近づいていかれましたけども、今は目に見える形としての肉体は持っておられません。でももっと優れた体、教会という体がありますね。ですから私たちは教会のイエス様の手となり足となって、孤独な人、飢え渇いている人、不安と恐れに支配されながらこの残された人生を歩んでいる人、神を求めている人に近寄っていく証の御業がなされるんですね。ですから皆さん、私たちは本当にそのことを覚えながら感謝を持って自分の時間を捧げ、賜物を捧げ、イエス様の器として、イエス様の手として、足として用いられていく。これほど素晴らしい働きは、意味のある働きはないと思います。そして二つ目は、次に覚えたいことは、イエス様はレビを立ち上がらせてくださったということですね。立ち上がらせてくださった。イエス様の招きに対してレビは、はい、わかりましたと言って、直ちに立ち上がって、主税上の仕事を辞めました。これは、レビが自分から立ち上がったというよりも、イエス様が彼を立ち上がらせてくださった。昔、植木等ってご存知ですかね。今から50年ほど前にね、クレイジーキャッツ、花始めとクレイジーキャッツってのがあってですね、私以上の方は覚えておられると思いますね。植木等という人がね、いろんな歌を歌って大ヒットしましたけど、そのうちの一つにスーダラ節というのがありましたね。覚えておられるでしょうか。ちょっといっぱいと思っているので歌いませんけども、その中に分かっちゃいるけどやめられないというね、言葉がフレーズが出てくるんですね。言葉がね、それを繰り返して分かってはいるけどやめられない。まさしく人間だそうでしょ。もうこんなことしたらいかんなと思いながらも、もうええ加減体のために酒やめないかんなとか、タバコやめないかんなと思いながらも、なかなかやめられないね。あんなことしたらいかんなと思いながらも、なかなかやめられない。もう奥さんからこう言われるからね、家内からこう言われるから、もうちょっとこういう言い方しようかと思うと、もなかなかやめられないね。そういうところが私たちは ありますね。ね、人間というものはどんなに正しいことを聞かされても、頭で分かっていてもなかなかできない。私はね、このレビの中にね、一瞬私は迷いがあったんではないかと思うんですね。イエス様に従っていくことは正しい、それは分かっているけれども、私は今まで不正なことをしたり、嘘をついたり、人を落としたり、ゆすったり、汚い手段でお金を儲けてきたんだ、人々から嫌われることをやってきた、こんな汚れた私がこれから貧困法制なクリスチャンとしてやっていけるだろうか、そういう不安があったと思いますね。けども彼は立ち上がりました。そのレビを立ち上がらせたものは何でしょうか。私はそれはやはりイエス様の愛だと思うんですね。イエス様の愛が届くときに、どんな人であっても 深い心の中に変化が起こります。彼の本名はレビでしたけども、もう一つの名前がありましたね。何という名前でしょうか。はい、ご存じの方、はい、そうですね、マタイですね。マタイ福音書を書いたマタイですね。マタイというのはどういう意味でしょうか。主の賜物という意味ですね。私は、彼はこう言ったんですね。私はこのマタイという、彼が自らマタイと名乗ったその言葉の中にはこういう深い意味がある。自分がレビというね、あの祭司として選ばれたのはレビ族ですね。こんな祭司になるような、そんな資格のあるような素晴らしい人生を私は歩んでこなかった。神様に捨てられても当然の私だったけども、イエス様がこんな私を選んでくださった、私が救われたのは、私がイエス様に従っていくことができたのは、これは全く神様の賜物である、神様の救いである、神様の憐れみである、その彼の信仰を表したのがこのマタイという言葉なんですね。そこに彼の信仰が現れているわけですね。そして皆さん、私もそうですね。私自身本当に牧師になるような、そんな貧困法でな、いや悪いことやったわけではありませんよ。けどもガラッパチな人間やしね、本当になきちんとしたら、こんなねクリスチャンの品のいいクリスチャンではないね、柄が悪いしね、こう品があんまりないしね、本当にこういろんな意味で欠点があった、ね、何か人から言われたらババッとね返したような、そういう人間です。本当に牧師になるようなものじゃなかったけども、神様はこの私を選んでくださって、そして本当に牧師というね働きに立ててくださった。これは全くの主の賜物、恵みの賜物であるということを私は思わされたんですね。そのようにですね、本当に彼は自分がどうだこうだは関係ないと、イエス様がありのままの私をそのまま招いて、全くの恵みのゆえに永遠の救いに導き、かつ伝道者として導いてくださったんだ。その恵みが分かったからこそ、彼は自分がどうだこうだじゃなくって、神様に従うものとなったんだということですね。そして3番目、彼は、その立ち上がった彼はどうしたか。15節を読んでみましょう。2章15節にこう書いてあります。それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。主税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのであると書いてあります。彼は早速自宅を開放して、そして多くの、ね、主税人仲間や罪人と呼ばれるね、そういう汚れたことをやっているそういう人たちを呼んでイエス様を紹介したんです。ここにねありますように、こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたんだ。だから、まあ、マタイが、レビが呼ぶ以前にイエス様に従っていたそういう罪人たちも受け入れたということですね。そして家に呼んで宴会をしたということですね。食事をしたということですね。皆さん、ここから私たちは自分たちが普段付き合っている人々、近所のおじさんおばさん、仕事仲間、子供たち、まあ、そういう身近な人々に伝道していったということがここから分かりますね。で、彼はどういうふうにイエス様を伝えたか、詳しいことは載ってませんけどもですね、おそらくは彼は自分がイエス様によってどんなに耐えられたか、そのことを証ししたと思いますね。イエス様と会う前は金はあったかもしれないけども、誰からも相手にされない寂しい人生、お金がいくらあっても不安と恐れは消えなかった、何の希望もない孤独な人生だったけども、僕の人生はイエス様によって変えられた、本当に愛されるということを知った、愛される喜びを知った、もうお金なんかどうでもいいと思うほどの大きな喜びを イエス様は私に与えてくれた。今までは虚しい、何の喜びもない、死んだような人生だったけども、僕はイエス様に出会って、心から喜んで、感謝を持って、喜びと感謝を持って、生きる日々に変えられた。そういうことを彼は明かしたりしかいないと思いますね。彼は自分の言葉でそれを伝えた。それが一番の大きな伝道だったんですね。皆さんいかがでしょうか。ある本に、牧師になるためにある神学校で学び始めた一人のクリスチャンの証が載っておりました。彼は牧師家庭で生まれました。小さい頃は礼拝することに何の疑問も感じておりませんでしたけれども、思春期になりますと普通の家庭とうちの家庭とは違うなということにですね、分かって反発を覚えて、僕は牧師だけは絶対にならないと心に深く誓ったそうですね。そして大学卒業後、ビジネスマンとして彼は働き始めました。そしてそれはそれでね、充実した日々を送っていたんです。毎週、クリスチャンとして別の教会に通っておりましたけども、形だけの信仰生活でした。そしてやがてその教会の信者さんと結婚の女性と結婚して、子供も生まれ、ああ、普通の家庭として生きることができるって喜びも感じておったんですね。ところがです。しばらくして、牧師であるお父さんが、癌の末期であることを、が分かったんですね。びっくりして彼は家へ帰って久しぶりにお父さんと出会いました。お父さんも見る影もないやつれた痩せ細った体、骨と顔のような体でした。そしてあっという間に天国に召されたんですね。葬儀も終わってお父さんの遺品を整理しておりますと、数冊の日記帳が出てきました。お父さんは息子が生まれてから自分が天国に召される直前まで毎日毎日綴っていた日記でした。そこには日々の出来事とお祈りの課題が書かれておりました。で、その課題に目を留めたときに彼は自分の名前が毎日毎日書かれているということを発見したんですね。そして日記には神の愛、我を突き動かすということも何回も書いてありました。お父さんが息子の自分も含めて教会の人のために陰で祈っていた姿を初めて知って、心の中からとっても熱いものがこう溢れてきたそうです。込み上げてきた。そして読み終えた時に彼は自分も神様を愛し隣人を愛する生き方を歩んでいこうと心から願うようになった。これまでは自己中心的に自分さえ良ければいいと思って生きてきたけど、そうじゃない、そこに本当の幸せがないということがあって、その後しばらくして彼は会社を辞めて牧師になる決心をして神学校に入ったというんですね。こういう証ですけども、彼はお父さんの日記を通して真実の愛に触れたんですね。イエス様の愛に触れたんです。ちょうどこのレビのようにですね。そしてその愛と祈りに押し出されるように、神様と人に仕える新しい道を、人生を歩み始めました。私は素晴らしいと思いますね。牧師のお父さんは少なくとも人生を通して我が子に本物の愛を伝え、それが息子さんに確実に伝わった。私は一読してこれこそ伝道だと思わされました。私も今から日記を書こうかなと思いますけどですね、皆さんこのようにイエス様だけがあなたの人生をすべて捧げてついていくことができるお方です。あなたのためにイエス様は自分の人生、自分の命をすべて捧げて十字架にかかられた。こういう方はイエス様しかおられません。この本物の愛を自分のものとするときに人は変えられて、どんなにたとえ体は衰えてきても生き生きと 感謝と喜びの中を生きることができる。これこそ本当に祝福された人生ですね。丈夫な人に医者はいらない。いるのは病人だけである。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのである。罪という病気を持っている私たちが救われ癒され、正しく健康な道を歩むようにとイエス様が来てくださった。この魂の医者であるイエス様に私たちは生涯イエス様を信じて従っていこうではありませんか。お祈りしましょう。神様、今朝この御言葉をありがとうございます。イエス様は正しい人、立派な人を招くためではなく、むしろ反対に罪を持ってその罪に悩み神様を求めている人、そういう人に愛の手を差し伸べ、大丈夫だよ、そのままで大丈夫だよ、私のもとに来なさいと招くために来られたということを今日もう一度覚えることができました。主よ、イエス様は私たちにとってなくてはならない方です。このイエス様がもしなかったら、終われなかったら本当の希望はありません。しかしイエス様が今も生きておられる、そのことを覚えるときに、そして私を愛してくださっている、そのことを覚えるときに、本当にどんな状況の中にあっても喜びと感謝と力が湧いてきて、そして希望を持って生きることができる。どんなに外側の体は衰えても、内なる体、魂は日々新たにされている。そのことを今日もう一度思い起こすことができました。そしてこれ以上に祝福された人生はない、そのことをもう一度覚えることができました。心から感謝します。どうぞ主よ、今不安の中におられる方、恐れの中におられる方、希望を失っておられる方、暗い顔をしておられる方、どうぞ主よ、もう一度その方々に、あなたが私だ、私についてきなさいとお語りくださいますように導いてください。感謝を持って、まあ、そしてまた今日子どもたちの祝福の祈りをしましたけども、この幼子たちが主にあって本当にすくすくと育っていくことができますように、そして家族中が祝福に満たされますように、どうぞ導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。